こんにちは。今回はですね、医療現場での安全に関わる、まあ、とても大切な情報についてです。
はい。
特に、新人の方とか、あるいは基本をもう一度確認したいなと思っているあなたと一緒に考えていきたいテーマです。見た目がそっくりな、三方滑線。これの取り違えリスクというところに焦点を当てます。
なるほど。
2024年9月発行の医療安全情報の214がありまして、これをもとに、なぜこれが問題なのか、じゃあどうすれば防げるのかというあたりをこう掘り下げていきたいと思います。
はい、お願いします。
では早速ですが、問題となるのは2種類の三方滑線なんですね。
ええ。
一つは、キャップをしないと接続部が開いたままになってしまう開放式。
はい、開放式。はい。
で、もう一つは、本来コックを操作すればちゃんと閉じるはずの閉鎖式。
ふむむ。
この二つがですね、まあ見た目が非常に似ている。
そうなんですよね。
そのせいで開放式を閉鎖式だとこう思い込んで扱ってしまってですね、トラブルになるケースが、2020年の1月から2024年の7月までに7件も報告されているそうなんです。
7件ですか。結構ありますね。
ちょっと基本的な器具だと思うんですけど、意外と多いなという印象です。
まさにそこが、ポイントになってくるわけですね。なぜそういう混同が起きてしまうのか。
はい。
その背景なんですけれども、まあ、例えば、手術室では主に開放式を使うことが多いとかですね。
ああ、なるほど。
一方で、病棟では原則として閉鎖式を使う。といったように、部署ごとに運用の違いがある場合があるんです。
はあ、場所によって違うんですね。
そうなんです。それでスタッフの方が移動したり、あるいは応援で普段と違う部署に行ったりするとですね、まあ使い慣れていない器具にちょっと戸惑って、あ、これはいつもの閉鎖式だろうと、こう、無意識に思い込んでしまう。
ああ、なるほど。
これはなんていうか、見た目の類似性による自動操縦エラーみたいなものとも言えるかもしれませんね。
自動操縦エラーですか？
普段効率的に動くための脳の働きが、こういう場面ではかえってリスクになってしまうという、まあ典型的な例かなと思います。
なるほど。その慣れとか思い込みっていうのが落とし穴になるわけですね。
そういうことです。
具体的な事例を見るとその怖さっていうのがよりはっきりしますね。
ええ。
一つ、出血につながってしまったケースが報告されていました。手術室から病棟に移ってきた患者さんでして、
はい。
看護師の方が開放式の滑線をついているラインをですね、まあ閉鎖式だろうと思い込んだまま使い続けていたと。それで、後から抗生剤の投与が終わって速乾のラインを外すときにですね、コックを開いたまま、しかもキャップもしないでその場を離れてしまったそうなんです。
ああ、それは。
ええ。結果としてそこから出血が始まってしまって、気づいた時には患者さんの血圧が90mm台までこう下がってしまっていたと。
うわぁ、それはかなり危険な状態ですね。
本当に怖いですよね。
ええ。で、その事例ともう一つですね、液液が漏れてしまったという事例も報告されています。これは中心静脈ラインのアルブミン製剤投与口だったんですが。
はい。
これら二つの事例に共通しているのはやはり、これは閉鎖式のはずだ。というその強い思い込みですね。それによって確認を怠ってしまった。
思い込みによる確認不足ですか？
どちらのケースもその器具の種類をですね、使用前にしっかり確認していれば防げた可能性が、まあ非常に高いわけです。
なるほど。
つまり、まあヒューマンエラーではあるんですけれども、その背景には先ほどお話ししたような、その部署ごとの違いといった環境要因とか、あれば人間のこう認知の特性みたいなものがやはり関わってるんですね。
ということは、つまり開放式の滑線を閉鎖式だと思い込んでしまってキャップを押し忘れたり、あるいはコックをちゃんと閉め忘れたりすることが、いかにこう直接的な重大なリスクにつながるかということですね。
まさにその通りです。
この情報って特にこれから医療現場に出る新人の方とか、あるいは改めて手順を確認したいと思っている、まあ、あなたにとってですね、日々の業務でどう活かせるかというところですよね。
そうですね。報告書では具体的な対策として大きく2点が推奨されています。
はい、対策ですね。
まず一つは、そもそも自分たちの部署、あるいは病棟でどの種類の三方滑線や輸液ルートが使われているのかという情報をスタッフ全員できちんと共有して認識を合わせておく。これがまず基本ですね。
情報共有大事ですね。
はい。 そしてもう一つは、実際に輸液ラインとか注射器なんかを外す際にはですね、必ず三方滑線が開放状態になっていないか、コックの向きとかを例えば指差し確認するとかですね、そういった方法で確実にチェックするということです。
必ず確認ですか？
ええ。もちろん忙しい現場で毎回これを徹底するっていうのは大変な面もあるかもしれません。
そうですよね。
ええ。だからこそ、例えば研修で繰り返し注意喚起したり、あるいはヒヤリハット事例を共有したりすることを通じて確認するのが当たり前というそういう安全文化を、まあ職場に根付かせていくことが非常に重要になると思います。
なるほど。今日のポイントをちょっとまとめますと、まず三方滑線には開放式と閉鎖式があって、見た目が似ているから注意が必要だと。
ええ。
そして多分こうだろうという思い込みをなくして、一つ一つの操作を、確実に確認すると。この基本がいかに大切かということですね。
その通りです。
本当にちょっとした確認、一手間が大きな事故を防ぐことにつながるわけですね。
ええ、そう思います。
これ
はまた重要な問いを私たちに投げかけていると思うんですね。
と言いますと？
今回のようなその器具の種類を混同してしまうというリスクだけじゃなくてですね、あなたの日常業務の中にも、もしかしたら、いつものことだから大丈夫だろうというそういう思い込みによって見過ごされているリスクが他にもあるんじゃないかと。
ああ、なるほど。日常業務に潜む思い込みですか？
ええ。一見単純に見える作業とか、もうすっかり慣れた手順の中にこそ案外危険が存在しているかもしれないわけです。ですから、本当にこれで大丈夫かって常に自分に問いかけたり、あるいは疑問を持つ姿勢ですかね。そういう安全に対する意識をどうすれば職場全体で、そしてあなた自身の中で育てていけるのか。
はい。
ちょっと立ち止まって考えてみる、まあ良いきっかけになるんじゃないかなと思いますね。
なるほど。自分たちの業務の中の当たり前を疑ってみるということですね。
そういう視点も大切だと思います。
今回は医療安全情報214をもとに三方滑線の取り扱いについて、そのリスクと対策を掘り下げてきました。
はい。
最後までお聞きいただきありがとうございました。